のぎついってプレゼンツのぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。新年明けましておめでとうございますになっているはずです。本年もよろしくお願いします。お相手は私東横名人と、今日もズームで長野からこの方です。
はい、明けましておめでとうございます、坂本です。
本年もよろしくお願いします。お願いします。
お願いします。
イベントが迫っている頃になっていると思うんですけども、
うん、
去年1年間はだいぶ坂本さんの体調を案じて坂本さんの登板を控えているんです。なんかしんどそうだなっていうのもなんとなく感じているんで、はいはい、まあ体調いかがですか、その後。
まあまあだいぶ体重も戻ってきましたし、ね、
戻ってきました、うん、去年の今時期にまさに死にかけてたんですよね、
うん、だいぶね、
だいぶね、
うん、
やばかったっていうことで、まあでもだいぶ声、うん、まあ確かにね、声の張りも出てきたからちょっと戻ってきてるんだろうなとは思うんですけど、いろいろ考えるわけですよ、あの芸能人とか見るたびに、はいはい。で、坂本さんと僕の年齢の比較が比較的しやすいのが、まるまる10学年違うんですよね。
はいはい。
なんで、10年後の俺って坂本さんなんやって思いながら、なんかその、まあね、ロールモデルになるのかどうかわからないけども、ああ、10年後ってこんなこと起きてんのかなと思いながら、僕は坂本さんの体験を追体験してるみたいな感じもあるかなと思うんですけど、
うん、
坂本さんって、伊集院光でラジオをものすごく長くやってるじゃないですか。
伊集院光がね。
伊集院光がね。でも坂本さんと比較するのもどうかなと思うんだけど、伊集院光と坂本さんってどっちの方が年上なんだろうって思ったんですよ。
うん、
厳密に言うと坂本さんの方が一学年上なんですよね。
うんうん、
それ考えたら伊集院ってめっちゃ元気やなって思って。
まあね。
伊集院は67年の11月生まれなんですよね。で、坂本さんは67年の2月生まれで、まあ、同じ年、年ではあるんだけども、今年58歳の年齢なんだけど、
うん、
坂本さんの方が1学年上なんですよ。
はいはい。
じゃあもう一人比較するんですけど、
うん、
マキタスポーツと坂本さんだったらどっちが年上なのかなって比較すると、
うん、
マキタスポーツはなんと今年55歳。なんですよね。56歳かな、
うん、うん。若いね。
マキタスポーツの方が若いんですよ、あんな演技。いろんな、いろんなドラマ出て、ああいう役やってますけど。
はい。
それ考えたら坂本さんまだまだ頑張らんといけないなって思ったりするわけですよ、本当に。
まあ、ミポリンは54でしたけどね。
もう言うのやめよ、それはもう。で、比較すると、うん、中島和茂と坂本さんの関係。
関係は何もないよ。
ないよ、そりゃ。だってあるわけないよ、そんな、
うん。
坂本さんと長嶋一茂だったら、長嶋一茂の方が、二学年上なんですよね。
もうだいぶ60ですからね、あの人。
なんと、小泉京子と坂本さんも、二つ上なんですよね。
うん、まあ、僕らが憧れたアイドルみんなそうです
けど、
ね。
そうですけど、頑張ろうっていう話を年始早々に坂本さん葉っぱかけたくて、こういう収録を今日はしてるんです。うん、
はいはいはい。
御年58歳。
うん。
坂本を、
うん、
頑張るっていうところで。じゃあ坂本さんの同級生、というか67年生まれ。まあ早生まれっていうのもあるんだけど、うん、67年で言うと、渡辺美里もまだ意外と若いんですよね。
ほう。西武球場が。
うん。雨のバカ野郎もう58歳なんですよ。多分、雨のバカ野郎って言ってたこと、坂本さんまだ多分ね、岡山の不動産とか売ってたと思う、多分。
うん。
な感じよね、多分ね。
マイレボリューションとかね。
マイレボリューションの声にね。
聞きながらね。
聞きながら
、うん、
岡山の別荘売ってたんでしょ、
うん。
菅氏顔も67年。
まあ結構遅咲きですからね、菅氏顔って。遅咲きがその、人気が出たのがね。
あと、ジャネット・ジャクソンなんですよ。
ジャネットと
坂本は、うん、僕、ジャネット・ジャクソンと喋ってるとみたいなもんですよ、はっきり言って。
違うやろ。
川上舞子。
川上舞って。
うん、舞子。
えらい懐かしいな。
うん、うん。あと、中村あゆみも、
うん、
67年なんですよ。
中村あゆみ
ってもうなんか、出てきた時っていうと、もうなんか、ヒーローとか歌ってるあの、何でしたっけ、 ユニードヒーローって言ったら朝倉みゆきと同い年ぐらいかなと思ったら、
はいはい、
なんとこれも坂本さんと同い年なんですよ。
まあそれは探したらいくらでもいると思いますけど。
野村萬斎。
はいはい。
あと東ね。
うん。
スマイルアップ社長。
うん。
びっくりするのがマイク・タイソンですよ。
うん。
マイク・タイソンってもう65ぐらいになってるのかなと思ってたでしょ。
うん。
結構世に出たのが早かったから、マイク・タイソンも同い年なんですよ。
だからなんなの？
国生さゆり、広瀬香美、森尾由美、斎藤由紀、鈴木保奈美、早見優、大月健二。うん、リカコ、長瀬正俊、安田直美、宮沢和志、小谷美香子、三重春、彦摩呂、
うん、
山本スーザン久美子、あと、秋篠宮紀子様、あと、キーファーサザーランドも、坂本さん。
はい。
同い年なんですよ。
うん。
なんかごっちゃですよね、そう考えると。
いや、どこの世代でもそうでしょ
う。いや、まあそうなんだけど、キーファーサザーランドなんて、絶対年上だと思うじゃないですか。
いや、それすら思えへんわ。
あ、そう。
うん。
何も思わない。あ、いちいち思わない。
うん。
それに比べて俺は、とかって思ったりしないんですか？キーファーサザーランドと比べて。
全く。
思わないよね。確かにね。うん、パパイヤ鈴木も、坂本さんが好きな、アルスマグナの事務所の社長、うん、パパイヤ鈴木も、坂本さんの同い年って知ってました？
まあ、よう似たもんやろな。
よう似たもんやろな。あと、星野さんね、あの、野球のね、星野、うん、あの、長嶋監督に、あの、キャッチャーやってる時に手で止められた、手で受けられた星野さんね。
うん、
で、あとは、キングカズですよ。
まだ現役ですからね。
現役ですから。まあ、キングカズをやってる限り坂本さんも頑張ってもらわないとね、本当に。
もう正直ね。
うん。
50過ぎたら多分数数えませんよ。
あ、それはなんとなく分かってくるような気がした。今自分の年齢何歳か、この企画するまでよく分からなかったから。
そうでしょ？
うん。
もう本当にね、もう一緒やんっていう。
一緒一緒。
うん。
じゃあ、
うん、
今年58歳の坂本さんに送る今回の年明け一発目の収録なんですけど、まあ、じゃあ58歳の時にみんな何してたのかっていうと、橋本龍太郎って言いましたよね、総理大臣。
はいはい。
うん、橋本龍太郎は58歳で総理になって、
うん、
まあ死んじゃったんですけどね、数年したら。うんうん。走りは58歳なんですよ。で、あと、58歳で、まあ、ことを成し遂げた人って、秀吉は58歳で関白の位についてるんですよね。うん。まあ、その後、朝鮮出兵などして土地狂ったっていうのもあるんですけど。う
ん、みんなその後死んでるやん。
いや、だって死ぬ人ですもん。歴史上の人ですから、いつか死にますから。
うん。
あとは、チャーチル。
はいはい。
58歳を超えた年齢でイギリス首相に返り咲き、イギリスをナチスドイツから守るために勝利を発揮した。チャーチルの再登板が58歳。ちょっと年してるような気がしますね。うん。あと。
延々続くの？
いやいや、坂本さんを鼓舞させようとして。
全く逆効果ですよ。
あ、そうなの？
そう。
58歳の時に、
うん。
シュワルズネッカー、シュワちゃんね。政界進出しましたよ。2005年のことです。
だからどうしたんやっていう。
あと、岡本太郎は、
うん、
芸術は爆発だって言ったのは1973年なんですけど、これが58歳です。
うん、
桑田佳祐は58歳の時に津波を歌ってます。
うん、いや、だからなんだ。
いや、だから頑張ってよっていうことを言いたい。
うん、いや、頑張ってますよ。
いや、頑張ってるよね。いや、それよくわかる。よね、よくわかる。
結構頑張ってますよ。
頑張っていただいてると思いますよ、いろいろ。
うん、
ちょっとほら、最近弱気な発言が続いてるじゃないですか、もう、俺なんて、みたいなんとかさ。
まあ、俺なんてと思えへんけど。
俺なんては言ってないのかな、もうダメだわ。
もうええかっていう。
もう、いやだから、もうええかじゃないんですよ。もうええかじゃなくて、頑張ってほしいな、みたいな。
あのね。
うん。
まあ、まだ名人はちょっと若いから分かってもらえないかもしれないですけど。
はい、48歳ですよ、私。
世の中のモチベーションってほぼ性欲ですから。
うん、それは前も言ってたね、それはね。
うん。
うん。立たなくなったら終わりだと。
そう。
うん。
そらね、立たなくなったらね、
うん。
やっぱ何かしら蕎麦打つとか、蕎麦打つとか、まあ、やっぱりね、よく昔思ってたんですよ。なんでそんな政治家になりたいのとか、思ってたけど、
うん。
年取ってからの欲ってもう名誉欲ぐらいしかないんですよね。寝られへんし、立たへんし。
うん。
胸焼けするしで。
胸焼け、はいはい。
もう性欲と睡眠欲と食欲取られてるじゃないですか。
睡眠 眠欲はないの？
いや、寝られないから。
寝れないの。
朝3時とか4時とかに起きちゃうよ、おじいちゃんみんな。
うん、まあそうだけど、さもさでもね、10年前って睡眠欲ありました？
ありましたよ。
あったし、寝たいって思ってました？
いつまでも寝たいと思ってました。
ですよね。
うん。
今も本当はそうだけど、寝れないんですよね。
寝れない。
うん。
もう、睡眠が苦痛になってくるから。
うん。
ってなると、
うん、
まあ、名誉欲しかないよねって。
名誉欲ね。
名前を残したいって思い始めるよね、やっぱりみんなって。っていう風な感じになると、ああ、うん、なんとなく、その、わかるなって。
で、みんなちょっと変な方向になっちゃうみたいな。
うん、そうそうそうそう。うん、でしょうねっていう。ただ最近、自分で、今、一番こう、思ってるのが、切れたおじいちゃんにはなりたくないっていうのは思ってるわけですよ、やっぱり。
あ、レジ打ちでなんか、
そうそうそうそう。で、あ、そういうじじいとおっさんとか見たら、うん、やっぱり、あんなにはなりたくないって思うじゃないですか。でも、反面、いや、もしかしたらこのおじいちゃんも、50代ぐらいの頃は、俺みたいに、そんなに怒鳴りもせずに、おとなしい人やったんかもしれないと。どっかでね、その、認知症かなんか分かんないけど、
うん、
切れてね、どっかの回線が切れて、なんかこう、怒りっぽくなったりとか、
はい、
年取ったから、声を荒げるようになったりとかするのかなって思うと怖くなるわけですよ。はい、俺、こんなには絶対なれへんぞって思ってるけど、
うん、
分かんないじゃないですか。
確かに分かんないよね、それはね、そればっかりは。
で、昔ちょっと聞いたショックな話で、すごく上品なおばあさんがいて、もう本当に上流階級というか、もう育ちのいいおばあちゃんがいたのに、認知症になったんですって、ある時ね、やっぱり。認知症になったら、その、本当にお上品というか、上品なおばあちゃんだったのに、
うん、
その家族に、なめんなこらみたいなことを言って。
それは、
しやがって
それは、認知症の一環でそうなっちゃったっていうこと
まあもちろん、でも、そういうのがやっぱりあったんでしょうね、うん、心の中に、その、うっくずしたもんが。ずっと。もちろん育ちがいいからそういうのは口には出してなかったけど。
ちょっとバカ野郎の世界観ですね。
そう。
森田、なんとかさんの。
いや、そういうの話とか聞くと、
うん。
わかんないなっていう。
どうなるか？
そう。
うん。
自分はほら、よく言うじゃないですか、ラジオでも最近怒りとかそういうのないから。
まあね。
なんか喋ることもそんなになくなってきたみたいなこと言うじゃないですか。
よく言う、もうそれをずっと聞かされてるんで、聞かされてるって言ったらあれだけど、
うん、
ものすごい心配するからこういう話になるんですよ。
そう、でもね、
うん。
多分今度怒った時って認知症ちゃうかなと思う、うん。
もうやばいと。
いや、でもね、やっぱりそういう心、はいはい、だから別にね、すぐ死ぬとかそういう話じゃないけど、
はいはい、
やっぱりみんないい年の取り方したいとか思うじゃないですか。
いや、そればっかり考えてます、今。
そうでしょ？
うん。
でも、いい年の取り方ってやっぱりね、難しいんですよ。
いや、難しいね、確かに。
難しい。
わかる。
昔やったら、
うん、
平均年齢がね、もう60ぐらいの頃やったら、
うん、
言うたら今の僕がほぼほぼ、もう近いなって感じになるわけでしょ。
もう達観してる時期ですからね。
そう。
うん、
だから、ある程度、自分のことも分かった上で死んでいけたわけじゃないですか。
うん、
昔であれば。
そっか。自分が自分って分からなくなって死んでいっちゃう可能性も。
今はね。
ゼロではないんですもんね。確かに。危ない。
そう。
うん。
で、生かされたりするわけじゃないですか、無理やり。
うん。
いろんなものつけられて。
うん。うん、
いや、だからね、本当にね、安楽死の法律も通してほしいなと思うんですけど。
またそんなこと言うでしょ、もう。
いや、まあ、別にね、今すぐじゃないけど、
うん、
そういう自由はいるよねっていう。
いや、確かに。
うん。自分が自分である間に死ねる自由っていう
の。うん。いや、
わ、いるよねっていう。
あとは本当に、家族に、
うん、
いや、もう胃ろうとか、チューブで繋がれたような感じでは、残さなくていいよ。本当に気兼ねなく、そういうのはバッサリ言っちゃっていいよっていうことは言っておいてくれないと、すごい、その命の選択で子供が悩むっていうことがあって。
ね、俺もそう思ってるんですよ。
うん、
自分の家族と子供には、いやいや、もうええから、ええから、もう、
うん、
もうバッサリ、
バッサリ言っちゃってって。
言っちゃって、もうそんな、やらんでええから、延命しろとか、やらんでええからって、自分は子供には絶対言うんですけど、
うん、
じゃあ自分の親の時にそれ、できるかって話ですよ。
あ、でも、それは、うちの母親は去年亡くなった時に、
うん、
結局も意識がもうなくなっちゃったんですよね。
はいはいはい、はい。
だからもうそれはもう兄貴と、もう、こんなシーンがこんな早く来るんだと思ったけど、うん、いや、もう点滴打つだけで結構ですっていう、
はいはいはい、はい。
決断を迫られて、
そこはね、だからその、うん、なった状態によりますよね。
うん。まあそうでしょうね。
そう、徐々になっていくのか、もう一気にその意識なくなられてっていうの、まあその場面にもよるんでしょうけど。
そう、じわじわときたら確かにその判断できなかったかもしれないな。
どこでって。
もう客観的に見て、もうあかんやんってもう分かったから。
そうそうそう。うん、もう倒れてね、一気に倒れてね。
うん。
だからそうなった時に、自分がもうええよええよって親から散々言われてたとしても。
確かに。
じゃあ今日でやめますわって。
言えないんだ、確かにね。
だからそれをその自分の家族に選択肢を与えるっていうのもちょっと残酷だなと思うんですよね。
うん、
安楽死だったらさ、自分でスイッチ押すようなもんじゃないですか。
確かに。
はい、これまでよって言ってだからその選択肢を相手に渡してる時点で、いやもうそれも残酷だな。
確かにね。
うん、
いやまあそんなこと言わずにね、もうちょっともほらまだ、うん、だって会社なんかで60過ぎてるシニアの人でも全然若く打ち合わせバンバンバンバンして海外出張行ってそのままと国内飛び回ってるみたいな人も身近にいたりするんですよね。大丈夫かなって思いながら。
大丈夫じゃないでしょ
う。いや俺らより元気ちゃうかみたいな。僕ちょっとこの前出張が続いただけでちょっと風邪ひいて大変なことになってたんで。
いやでもね、去年ですかね、名人にほら、ちょっと相談したことあったじゃないですか。
あ、同窓会の話ですか？
そう。
はいはい。
行ってきたんですけど。
おう、もう行ってきたんだ。
そうです。
お
う。12月でしたからね。
どんな格好して行ったんですか？結局 MA1 で正解でした？
普通にパーカーに。
パーカーに、いつもの、何でしたっけ、ハーバードとか、
いやいや、
そういうのって書いたパーカーでしたっけ。
ユニクロのワゴンセールで買ったやつじゃないけど。
うん。あれではなく、
うん、普通のパーカーで、
ほう、うん、なら、
で、まあ、黒いジャケットを、
うん、あ、ジャケット、パーカーにジャケット、
うん、そう、羽織って、まあ、行っただけなんですけど、
ほうほう、
あのね、まあ、こんなこと言うと怒られるかもわかんないですけど、その大阪で会った、まあ、同世代ですよね、
うん、
みんな若いんですよ、びっくりするぐらい。
57歳、8歳、若いよ、今、確かに。
いや、だから、長野の、その、うん、57歳、8歳とずっと周りがそうだったんで、会社に来ながら米も作ってますみたいな人ばっかりじゃないですか。
うん、
だからやっぱり、紫外線もね、きついですし、
うん、
それなりのおじいちゃんなんですよ、みんな。
はいはいはい。
まあ、普段から米に来て、軽トラ乗ってますから、
うん。
で、それから大阪のその同窓会で同世代に会うと、
うん、
やっぱりね、若いなって。俺が特殊やったんかな、こんなパーカーとか普段着てチャラチャラしてるの特殊やったんかなと思ったけど、みんなチャラチャラしてた。
いや、じゃあよかったじゃないですか。
みんなやっぱりね、
うん、
若干バブルの匂いがまた漂ってたね。
じゃあまだちょっと現役感ある感じですか？なんか、まだ好きあらばみたいな。
いや、それはないんですよ。
あ、それはないんだ。
みんな話の内容が、
うん、
もう今度うちの子供がまた奨学金借りてみたいな話ばっかりなんですけど。まあ、
そ
りゃ
そうでしょうね。
うん。だからその好きあらばはもう一切ないんですよ。
うん。
まあ、じゃあ僕もね、そういう好きあらばじゃないけど、
うん、
その昔、結構可愛かったあの子どうなったかなって思ったら98キロぐらいになってて。
全然黄昏流星群にはならない、
ね。ならない。俺は、いや、本当にね、黄昏流星群ってどこの世界観というか、どの異世界の話やねんって思いましたもん。実際に55とか見たら、まあ向こうも同じこと思ってますけど、うん、ないわって。絶対ないやん。
はいはいはい。
いや、世の中にはいはるんでしょ？八草香るみたいな60歳とか、
うん、
いはるんでしょうけど、
いるんです。
自分の周りには絶対おらんね、やっぱりね。
なんかね、ショート動画とか見てると美魔女みたいな人いっぱい出てきますけどね。
うん、ないない。
ないよね、現実はね、う
ん、ほんまにない。
うん、
まあでも面白かったし、やっぱりね、若いんです、
みんな。
とにかく、
うん、
なんか俺らの世代って、まあ段階の世代も大概若いけど、あいつらほら、あいつらって言うと怒られるか。あいつらなんかやっぱり学生運動の世代なんで、
うん、
常に怒ってはるやん。
そうね。
なんかに。
うん。
何かに抗ってるやん。
そう。
で、なんか抗うもんがないから今ね、コンビニのレジに抗ったりとか、スーパーのレジ打ちのおばちゃんに抗ったりしてるけど。
まあ、あとはリベラルの方に流れて。
流れてね。
うん、政治が。
なんか目覚めたとか。
うん。うん、あと真実に気づいてしまったとかね。
そう、うん、なってるけど、
うん、
僕らの世代って、
うん、
別に誰も恨んでないじゃないですか。
そうですね。あんまり、いや、そうでもないな。氷河期は恨んでますよ、国を。
いや、それは君らの世代やろ。いや、俺らの世代よ。
そうか。そうか。ないな、
俺らの世代ね。
ないね。うん、
別にバブルを謳歌したとまでは言わないですけど、
うん、
ちょっと傍受してるじゃないですか。
うん、
ね。会社に入るときもそんなに苦労もしてないし。
まあね。
で、とにかく金の使い道だけを考えてきた人生でしょ、みんな。
う
ん、
何買おうかなって。
本物って何かなみたいな。
うん。本物ね。はいはい。
うん。うん。
あ
ってなってるので、
はい、
なんかね、ちょっと思ったのは、うん、みんな、あと、おそらく何年かするとみんな定年だと思うんですけど、うん、定年後の人生は、なんかみんな楽しく生きれそうやなっていう。
それは、ご本人も、楽しく生きれそうな感じもするし、
うん、
再就職、どこにしようかなみたいな感じでずっと考えるの楽しいでしょ、
まあ、再就職とか何しようかなっていうの思いますよね。
ああ、ほら、元気じゃん。元気じゃん。
うん、いや、
よかった。よかった、うん。ラジオだけ、ラジオだけがなんかちょっと、いや、俺はいいよ、みたいな感じで言われるか。
いや、なんかラジオは、
うん、お、言葉選んでる
な。そんなにあの、訴えたいことがないというの。
今、最近はね。
うん。
いや、別に訴えなくてもいいと思います。こんな面白いことがあったんだ、でもいいと思いますよ。
うん、だから本当にあの小林仁子さんの話とか浜下の話とか、うん、そういう好きな話だけをしてられるんだったら何時間でも喋れますけど、
いいじゃないですかそれで。でもなんかあれかな、その坂本さんの中で怒ってなければ、うん、怒って問題提起をしてないと有意義じゃないって思っちゃうのかもしれないね。
名人がね。
いや、そんなことないよ。そんなことないよ。
いやいや、だって、
キャキャキャ、オフ風でもいいですよ。
名人ほら、ハードル高いやん。
高くないですよ、そんな。そんなことないです。
ほんまに？
うん。
ほんまにくだらん、ほんまにくだらん話をひたすら垂れ流すだけでもいい。
無事構わないと思いますよ、別に。もはや。
うん。いや、だからね、うん、みんな、同窓会でも喋ってたのは、
うん、
意外とみんな趣味があるんですよ、やっぱり。
いいね、いいね、それ。
45からの剣道始めて今三段なんだよ、みたいな。
素敵。
やつとか、うん、やっぱり、ね、ブラバン出身だから、今でも、その、アマチュアの楽団に入って、
ああ、いいね。
続けてるんです
よ、いいね、はいはいはい、
女の子とかは。
いいです。はい。
でももう50何歩やからもう楽団の中でもリーダーとかなってね、
うん、
今度またコンサートやるから来てみたいな、そういう人たちとか、
うん、
もう本当にね、なんかみんなこう早くもう定年迎えてもっともっといろいろやりたい的な、う
ん、できることなんか最高よ、なんかされたくねえよみたいな。
そうそうそう、
何仕方ないよなみたいな、
なんでゴールがどんどん伸びていくねんみたいな。
しんどいやんって。
そうだから、それこそ本当にもういろんなとこに、もちろんね、高卒で働いてるやつが半分以上やから、
うん、
そんなすごい大企業に勤めてるやつとかいないんですよ、
うん、
だから別にマウンド合戦とかないわけですよ。なんやったら俺が恨まれるぐらいの感じのとこなんで。
ああ、なるほどね。
もう本当にあのみんなそういう妬みとかそういうのも全くなく、今どこまで出世してんの的な話も全くないんですよ。
まあ58やったら多分もう上がりですからね。
もう上がり上がり、うん、なんやったらもう全員役職定年で全員平みたいな、
うん、
とにかく辞めた後の定年後の話ばっかりしてましたね。
それは楽しそうですね。
そう。だから僕は今今年、とにかく、去年はともかくとして今年買おうと思ってんのは K の番なんですけど。
K の番？
K の番。
K4 の番？
K4 の番です。
アトレーみたいなやつとか、
まあ、アトレーでもいいですしね、うん。もう何でもいいんですけどね。うん。
それはあれですか、車中泊するようにみたいな。
まあ、車中泊でもいいですけど、とにかく中を自分で改造して、
お
うん。もうそれでどこでも行けるようにしたいっていう。
ちょっと伊勢谷友介ばりに。
伊勢谷さんはなんか、ハイエース。薬やってそうじゃないですか。
ハイエースで悪いことしてそうですからね、伊勢谷さんはね。
う
ん、
ハイエースって言うと、ほら、どっちかっていうと、もうちょっと、生きてるでしょ。
生きてますね。軽バンの方が、
うん、
いや、本当に人がいい人がやってそうな感じがする。
だから本当にクリッパーでもいいですし、サンバーでもいい、うん、まあサンバーなんかもう昔のサンバーは手に入らないんだけど、
はあ、
もう本当に 4WD の軽バンだったら何でもいいかな。
まあ、そこにジャンプスターターついとすんのいてね。
そう。で、中は木で張ってね、
はいはいはい、
木張りにしてね、なんとなくイメージつくでしょ。
まあよくありますよね。そういう YouTuber もいますよね。あれ、
そう。
若い子がやるからいいのかな、ああいうのってね。
いや、楽しそうですよね。面白いやつばっかり見てますよ、
あ、そんなんもいるんだ。
います、います、いっぱいいますよ。
楽しそうだな。
そう。
かかそうだけど。で、
うん。冬のふもとっぱらに行って、
うん。
テントの中寒いから車の中に入ろうかな、みたいな。そういう、とにかく、なんか改造したんです、車を。
ああ、いいですね。
そう。だから普段、うん、今までずっと小さい車ばかり乗り継いできたんですけど、
うん、
次は、4WD 買うんだったらもう、軽のバン。
うん。
もうちょっとテリウスキットとか全部狭いから。
はいはいはい。
ね、中で寝れないから。雪降ったらもう最強なんですけどね、みんな。
確かに。
ジムニーとかでもそうですけど、ちょっと軽のバン欲しいなっていう。
ああ、でもちょっとね、暗い話してましたけど、ちょっとなんか楽しそうで良かったですね、
うん。あ、そうですか？
うん。なんか、いや、僕は坂本さんを鼓舞しなきゃいけないと思って、こういう企画というか、 話にしたんですけど、うん、
まあ最初はほんなら落ち込む一方でしたけどね、聞けば聞くほど。
聞けば聞くほど、誰々と同い年、誰々と同い年。
いや、それ絶対に、勉強してんのに、隣の何々ちゃんもっと点取ってるよって言ってるのと一緒じゃないですか。あ、
そういうお母さんの役みたいな感じ、うんうん、よくないね。
全然よくないでしょ。
よくないね。よくないね。うん、なるほどな。いや、でも本当に同窓会が皆さん若く感じるっていうのと、うん、皆さん楽しそうっていうのは何よりもだし、元気もらえますよね、それってね。そうですね。綺麗事じゃなくて。
そう。一番驚いたのが、うん、一番元気やったやつなんですけど、
うん、
今、娘、まあ、上の子も働いてるんですけど、下の子はまた高校生で、
うん、
毎日娘のお弁当作ってんねんって元気そうに言うから、離婚でもしたんかなと思ったら、うん、奥さんなんか一昨年死んだみたいな話をし始めて。
まあ、それも言いますよね。
まあ、でも年齢からしたらまあそうですよね。
まあ、あり得るもんね。
うん。でもなんか、もともと料理好きやったからって言って、
うん、
毎日仕事に行く前に娘さんのお弁当を作って、仕事に行って帰ってきて、晩ご飯を作って、娘に食べさせてるけど、全然喜んでくれへん。
あ、
きっと感謝してると思うでって。
うん、まあそういう言わないとね。
うん。絶対してるでしょ。
まあ最後結婚式の時に、なんか涙流す、
パターン
エピソードを言ってくれるパターン、さんの時はごめんねお父さんって言われるタイプですよ。
うん。いいですよね。
いいな。
いいですよね。
いいな。う
ん、いやでもね、うん、まあみんな本当にね、
うん、
俺らの世代って元気あるなっていう。
いや、元気出していきましょうよ。
うん。
なんか、そんなね。いや、もうぜひともね、イベントでは坂本さんの勇姿がね、見れるはずですよ。僕は今回はもう全然ポンコツだと思うんで、期待はしないで、してないと思うけど。
まあ、何のイベントかわからんって言われてますけど。
はいはい。
まあ、ひたすら好きなものの話しかしませんよ、僕は。
坂本さんはね。
うん。
うん。いや、いいんじゃない
ですか、ね。まあ、前回のイベントも好きなものの話しかしてないですけど、僕はね。
そうですよね。
うん。まあ、僕もほんま基本、怖い話と少女漫画しかないの。
はい。ということで、1月18日も迫っています。1月18日土曜日、12時半開演で、ロフトナイン渋谷、野木食堂2025、食と食の食、とイベントをやります。会場チケットまだまだ売れてないと思うので、ぜひとも、集客ご協力いただきたいなと思うのと、ベストホストギャンポッドキャスト番組、速報、ネットラジオイベントの道、弱小ラジオ、赤字オアダイっていうイベントをラジオ食堂とやっているので、期間限定ですが、ぜひともアクセスしていただいて、チャンネル登録というか、登録サブスクライブしていただいたらいいかなと思います。まあね、坂本さんを鼓舞する回でしたけども、まあ僕もそれ聞いてちょっと頑張らなきゃいけないなって思ったのと、まあ、なんか10年後も楽しそうだなっていうのが分かってよかったなと思いました。で、ね、Spotify とかって年末になると、うん、今年の野木津はどうでしたかっていうレポートを勝手に生成してくれるんですよ。知ってます？そういうのあるって。あるんですけど、まあ、その中で、リスナー分析の話が出てくるんですけど。
何それ、怖い。
出てくるんですよ。怖い。どんな層が効いてるか、
うん。
最も増えた層は、55歳以上でのリスナー層で、254% 増加しました。ありがとうございます。
もうほぼほぼ同世代です
ね。同世代です。だから年齢とともに上がっていくんで、まあ、サモさん、だから怒りをネタにしなくてもいいと思うんです、みんな。いや、あれかな。
じゃあもう今年はもう、うん、ほぼ半分は小林仁子さんの話をしますよ。
それはちょっと僕が怒るような気がしますけどね。
まあ、逆にね。
はいはい。
もう最近ほら、カブスカウトとかボーイスカウトほとんどもうなくなってるじゃないですか。
うん、うん。
まあ老人の暴走族とか見てられへんから、
うん。
老人で暴走族やめて、
うん。
ボーイスカウト作っちゃうの。
ボーイでもなくて、シニアスカウト。うん、シニアスカウトあるか。
シニアおんねん。
あるわあるわ。シルバースカウトかな。
そう、シルバーとかオールとか何でもいいけど、
うん。うん、
なんかそういうのっていいじゃないですか。
なるほどね、うん。まあそういう存在にこのラジオもなれたらいいかもしれないですよ。
聞き添い人に出てきたクラシックアーミーみたいにね。
かっこいいじゃないですか。
うん。
うん、
もうベトナム帰りのおじいちゃんたちが傭兵っていう。
かっこいい。
うん。
ありあり。
もうやることないから強いっていうね。
逆に。
逆にね。歴戦の勇士やし。
まあそういうことで、55歳以上のリスナーさんが最も増えたラジオっていうところで、まあ、楽しめるんじゃないかな、と。
まあでも、50代の人たちが渋谷ロフトに集まるイベントでそうないじゃないですか。
うん。 なんで、あの、来て、年齢層高いな、キャハーって笑ってもらうのもいいかなと思うんで。うん、
いや、普通にでも年齢層高いイベントって、僕は結構好きなんですよ。
いや、楽しいですよ。みんな頑張ってるなっていうのが。そう。
だから、あの、旧車のイベントとかって結構そうじゃないですか。
うん、そうそうそうそうそう。確かに、うん、確かにそうですよ。あの、ラジオ系のイベント行くとやっぱり年齢層高いから、うん、うわぁ、加齢臭するわーとかって言いながら行くけど、なんだかんだで普段仕事で接してる人らとプライベートでそんな会うことないけど、それと同じような人たちが同行の人として集まるイベントとか見たら、なんかいいなって思う瞬間やっぱあるんで、
はい。あの、ここだけの話ですけど、
ここだけの話。まあ、
その、旧車イベントとか、そういうラジオイベントとか、うん、そういうイベント系に来る、50代とか60代の人たちって、
うん、
結構ちゃんとしてる。
ちゃんとしてるよね、確かに。旧車なのにね。
いやいや、もうだって、余裕があるからイベント行ってるからね。
確かに。
うん。
確かに。民度が高いっていうね。
だからね、まあ民度が高いというか、
旧車なのにね。
みんなちゃんとしてますよ。
確かに。
だからね、うん、あの、楽しいんですよ。
はい。
うん、
気持ちよくね。
うん。
という感じなので、
ぜひ、もう、今度、まあ、イベント、その後飲み会もあんのかな？
はい、やります。
やるんですけど、まあ、本当に、多分、集まると、昔話が半分ぐらいで、
うん、
きっとね、愚痴を切ったり、言うたり、言われたりとか、そういうことになるかもわかんないけど。
いやいやいや、どうだろう。
でも、まあ、趣味持ってはる人が本当に多いので、
うん、
もう、自転車でも車でも、僕みたいに、
ね、素敵です
ね。何でもかんでも、口出してるやつもいますけど、
うん、
まあそういう話がね、できたらいいなっていう。
そうですね。まあそういう場になれればいいな。
まあでも、これから野口さんもそういうふうに、まあ、もちろんそういうラジオなんですけど。
そうですよ、元から。
元からそういうラジオなんですけど、もっともっと堂々とその、押し出していけばいいんじゃないですか。
55歳以上が一番増えてるんだ、みたいな。
そう。
うん、
50歳以上のためのラジオですっていうぐらいの。
そうですよね。もう僕がもう50代片足突っ込みかけてるんで。まあでもね、
名人が50代になったらもう堂々とそう言えばいいんじゃない？
そうですね。
うん。
まあでもね、意外と35以上って感じかな。うん。
まあもちろん全然聞いていただいていいんですよ。
はい。
10代の方も。
そうです。
こんなラジオが面白いんであれば。
だいぶ変わり者だと思いますけどね。
いやまあ、はい、でも、ね、そういう人たちは、集まるところがね、やっぱりなかなかないっていうのもあるでしょうし、
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
うん、
いや、まあ、そういう意味では、イベントって本当に楽しみにしていただければいいなと思うんで、うん、ぜひとも、来ていただきたいなと思うのと、今年も始まりましたけども、よろしくお願いしますということで、
はい、
今日終わろうかなと思います。まあ、でも坂本さん最後の方元気になってくれたかなと思うんで、よかったです。
いやいや、最後の方元気だったんじゃなくて、君が最初、ずっとなんかもう、ひたすら俺を落とすようなことしか言って
ない。落としてない。いや、もっと頑張ろうぜって。でも、確かに芸能人って早めから出てくるから、うん、何歳かよくわかんないんですよね。二十歳ぐらいに出てきた
って。この人がやってるから俺らも頑張ろうっていう人やったらいいけど、そういう人じゃないやん、ほとんど。
そうだね。確かに。うん、確かに確かに。
もっとなんかこう楽しく人生を謳歌してるような人を出してくれない、
うん、誰だろう58歳で。それは調べれなかったですね。まあ、小伊集院はすごいなと思いますけどね。今、
伊集院さんはね。
今、俺一番売れてるってこの前言ってましたからね。
え、そうなの？
いろんなところに、まあ、オファーに気軽に答えるからっていうので、フットワークが軽いとか、TBS のラジオを、まあ、揉めてまた昼の番組やめて、いろんなところオファーが出たらすぐフットワーク軽く行くから、楽しそうですよ、あの人も、本当に。
楽しいでしょう。まあとにかく、
はい、
僕らもほら、今までね、わけのわからんもんにあらかってずっと喋ってきましたけど、
はい、
まあ最近そういう、敵を見失ってるので、僕も。
はい。そうですね。
サブカルってどこ行ったみたいな状態じゃないですか。
もう、それもないから何も、戦うもんもないから、
うん。
ね、仕方がないなと思うんですけど。
まあサブカルはサブカルで自分らでボケぞほったっていう感じもあるので。
まあね。
うん。
はい。ということで今年も1年間よろしくお願いします。あとイベントよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。強気の値段設定ネイチャーズもより高い。でもリスナー来ると信じている。絶対絶命赤字オロタイ。強気の値段設定
ネイチャー味もより高い。でもリスナー来ると信じている。絶対絶命赤字オロッタイ強気の値段設定。でも武道館でやるチェンスよりもお買い得。絶対絶命赤字オロッタイ。配信ねクズだけが取り柄のに番組のぎつ食堂2025クッと食と食アポロジャイソンのぎつアルンドラジオ食堂。わかりにくいだる舞い上がったやつが落ちるトラップ。伝わらないタイトル回らない客席。絶対絶命赤字オロタイ。評価してないよ頑張って収穫。倒れる時は前のめり。やれること全部やる。これが氷河期世代の生き様。絶対絶命赤字オロッタイ。